さと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ第4週の木曜日午前11時20分からの明るい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックお忘れなく。
はい、お願いします。
さあ、あかりちゃん、残念ですが電話でのご出演よろしくお願いします。
はい、お願いします。
さてさて、今日は気持ちいいお天気ですね。
そうですね、もうなんかお天気がいいとあまりにも綺麗で空ばっかり撮ってます。
そう今日こちらに向かう時も青い空に、はい、まあ、絵に描いたような雲が、
そう、
本当に綺麗ですよね。
今なんか雲が本当雲って感じの雲してますよね。
そうさて今日6月9日ということでロックの日、はい、あかりちゃん、あかりちゃんのイメージロックないけどロック聞きますか？
結構ねそういうイメージないって言われるんですけど、あの聞くんですよ。でそれが、ワンオクロックっていうバンドで、あの私はなんか結構激しい曲からバラードまであるんですけど、好きな曲がディーパーディーパーっていう、
へ、
なんか結構激しめの曲でちょっとデスボイスっぽいのも入ってる曲で、なんか歌詞よりもすごい音ですっきりするんですよね、
リズムとかね、そういう感じですよね。
一番この曲知ったのが結構なんかしんどいなって時、辛いなって思ってた高校生時代だったかな、あのそう体調不良で辛いなって思ってて、バラード、他の曲のバラードも聴きながら、この曲で頭のモヤモヤをなんか洗い流してます、
なるほどね。
はい、
あの辛い時とかね、ちょっと自分が落ち込んでる時に、まあ、静かな曲、それにマッチした内容の曲を聴くのもありかもしれませんけども、逆に元気が出るようにこう背中を押してくれるようなパワフルな曲っていうのはいいですよね。
はい、私も両刀使い両方を聴きます。
そうよね、そういう時は。しかも、ワンオクロックロックの日にロックってダジャレのように名前に入ってるところがいいよね。
もうちゃんと入ってくれてます。
さあ今日も賑やかに楽しくお届けしたいと思います。あかりちゃんよろしくお願いします。
はい、
今日のテーマは、
はい、まずは明智光秀関連のイベントのお知らせで、今週末6月11日土曜日、12日日曜日に、明智光秀ファンの集い光秀ウォーキング2022を開催いたします。
そんなイベントが今週末にあるんですね。
そうなんですよ。なぜかと言いますと、今年は明智光秀没後440年の節目の年でして、そして蟹市にとっては市政施行40周年の年になります。
そうですね、440と40なんだかヨーヨーヨーって感じで、なんかラッパーじゃないけどテンション上がりますね。
今日ロックの日ですけどラッパーです
ね。なんか語呂合わせで今言いましたけども、本当に奇遇ですね。
そうなんですよ、それくらい気分の上がる、ちょうどね偶然にも節目が重なった今年に、明智の将に光秀ファンが集って、光秀について語り合って交流を深めていただこうということで企画されまして、で命日が、光秀の命日が6月13日ってことで、そのちょっと前の土日ですね、6月11、12に行うことになってるので、本当にとってもいいタイミングなんじゃないかなと思っております。
あかりちゃん、まあ光秀にまつわるところでちょっと縁があるところありましたね。そういえば
縁があるところ、
なんかお寺さんで、
あ、そうなんですよ、私結構あの天龍寺さんに行くことがありまして、天龍寺さん、あの光秀の明智家の歴代の方々のお墓だったりとか、いろいろあるんですよね。その天龍寺と言いまして、 このお寺にもこのウォーキングコースに入っております。
さすがですね。
そうなんですよ。ウォーキングコースのスタートが岐阜ワールドローズガーデンなん
ですね、はいはい、
そこからその天龍寺に行って、うん、明智城本丸跡東屋に行って、うんうん、明智城跡の展望台を通って明智城跡駐車場がゴールになります。
ほう、なかなか の、まあ、あのウォーキングコースになると思いますけど、スタートが岐阜ワールドローズガーデン、ちょうど春のローズフェスタが12日までですからね、賑やかですね。
そうですよ、お花もバラも咲いていながらの、
うん、
でもそっちに気を取られ
そうですね
しまいそうなんですが、岐阜ワールドローズガーデンも明智のショーですからね。
そうですね、
うんうんうんうん、そうですね、ここ面白いのが完歩するとですね、はい、歩き切りますとオリジナル御城印が完成できるスタンプラリーもこのイベントの魅力の一つとなっております。
スタンプラリーが並行して行われるんですね。
そうなんですよ、うんうんうん、このスタンプの台紙は受付で受け取れまして、
はい、
コースの途中3箇所にスタンプがあるので、うん、順に押していくと作ることができます。
ほう、これも楽しみながら、まあ、歩いていきますから、歩くばっかりだと苦になっちゃいますけど、楽しみながらだと随分楽しく過ごしそうですね。
そうですね、うん、目標があるとすごい楽しく歩けると思います。
うん、
でですね、はいはい、コースの要所で明智の小ボランティアガイドの会による明智光秀や明智城跡に関する解説があり、
お
明智城跡の駐車場では、うん、明智の書を見つめる会のおもてなしが行われます。
あら、いろんな活動を行っている方々による説明とか、それからおもてなしがあるんですね。
そうなんですよ。そしてですね、漢方書、漢方した書は、
はい、
明智光秀武将医、
うん、
と市内観光施設の割引券、
うん、
と飲み物がもらうことができます。
それはいいですね。感想じゃなくて漢方ですよね。
漢方ですね、
はい、歩いたらっていうことでこのもらえるっていう武将印、
はい、
すごいかっこいいですね。今ちょっと写真見たんですけど。
そうなんですよ、
うん、
私もお写真で見たんですが、
うん、
あの切り絵なんですよね。
ほー、明智
切り絵の武将印
ね。え
うん、
十兵衛光秀って書いてありますもんね。
そうなんですよ、うん、そういうのがその明智十兵衛光秀って書いてそのイラストですかね、
うんうんうん、
書いてあるのが切り絵になっていて、うんうん、とってもおしゃれで、
うんうん、お疲れ様っていうドリンクももらえるし、
そう ドリンクももらえるし、
うんうん、
しかもですねこの光秀ウォーキング2022は、うん、参加費が無料なんですね。
いいですね。申し込みは、はい、
不要です。
あら、
申し込み不要。
それはいいです。
うん、参加費が無料で地元の団体の方のおもてなしを受けながらオリジナル御朱印も作れてお土産までもらえるっていうのは嬉しいですよね、う
ん、しかも申し込みはしなくてもそこへ行けばいいってことだもんね。
そうなんです。
受付場所は
岐阜ワールドローズガーデン西ゲート前の特設テントとなります。
あ、なるほどね。
そしてあの皆さん気になると思いますが駐車場はですね、
うん、はいはい、
岐阜ワールドローズガーデンの西駐車場をご利用いただければ OK です、うんう
ん、まあ、広いですからね、多くの方に参加願っても大丈夫ですね。
はい、そうです。受付時間はですね、はい、午前9時30分から午後1時までとなっております、はい。
気になるのがお天気ですけどどうでしょうね。
お天気小雨結構です。
はい、わかりました、
はい、
できるだけ天気に恵まれますようにてるてる坊主を作りましょう。
はい、みんなでねてるてる坊主を作りましょう。
はい、じゃあ今週末はウォーキングですね。
そう、参加して明智光秀のふるさと蟹市を堪能しながら、うん、光秀に思いを馳せましょう。
そうですね、ぜひ皆さんご参加ください。
ご参加ください。
さあ、さらにもう一つ今日話題がありますよね。
はい、カニ好き若者プロジェクト第12弾、はい、参加者を募集しております。
第12弾ってもうそんなに経つんですか。
そうなんですよ。このそもそもカニ好き若者プロジェクトっていうのは、うん、若い人たちの力で住み心地一番カニを目指すプロジェクトなんです。
うん、
で現在このカニ好き若者プロジェクトに参加してくれる高校生と大学生を募集しております。
高校生と大学生ということですね。
はい、
はい、
今回のプロジェクトですではですね、うん、市内の希少植物や里山など蟹市の豊かな自然についてまとめた学習教材を作成するんです。
あ、皆さんで学習教材を作成作るんですか。
そうなんですよ。高校生と大学生が作るってすごいですよね。
うん、すごいです。
作成した学習教材は市内小中学生に配布されます。
へ
え。市内の小中学生一人一人に1台ずつ配布してあるタブレットでも学べるようにデジタル版の教材も作成します。
すごい。
すごいですよね。
子どもたちが先輩から後輩にという形でなんかいいですね、こういうバトンタッチも。
そうですよね。また市のイベントでも配布したり、うん、市のホームページでも公開したりするんですね。
あ、ホームページでも公開するんですね。
だから皆さんがその高校生大学生このプロジェクトに参加した皆さんが作った教材がいろんなところで活用されるっていうすごいプロジェクトなんです。
そうですね。今募集してるということであかりちゃんがちょっとやはり、何か関わってますよね、重要なポストで。
お、さすが野田姉さん。
はい。
そうなんです。私このカニ好き若者プロジェクトの、うん、名誉局長というかっこいい
名誉局長ですね、
役職をいただいておりまして、
はい、
今回私名誉局長もこのプロジェクトに関わらせていただきますので、
はい
はい、
そうですよね。
ぜひね、カニ市の自然が好きな方だったり、うん、興味がある方、あとは学習教材で作る機会ないので、
うんうん、
それを作ってみたい方などご参加いただければと思います。こちらはですね、はい、参加者には、はい、市が行っている自然環境調査に同行していただいて、
うんうんうん、
希少植物の生息状況や特徴、そして里山の魅力などについて知ってもらいます。
はい、
活動期間はですね7月から来年の2月までですね、
うん、はいはい、
を予定しております。
これあのホームページでもご覧いただけますね、市政の。
あ、そうですね、うん、ホームページでもご覧いただけますし、あの広報課に6月号の11ページでもお知らせしていますので、募集して
ますよってことですね。
はい、
うんうん、
こちらご覧いただければ詳しくわかると思います。
はい、
定員はですね、
はい、
5名程度5人程度ですね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。だからあのやりたいっていう方はぜひお早めにっていうところなんですが、
はいはい、
お申し込みの方法は、蟹市環境課までなんですが、
うん、
氏名、住所、電話、学校名、学年を電話かメールで連絡していただきます。でメールアドレスは、
うん、
kanky@city.com kani.lg.jp 環境 @city.kanilg.jp になります。
はい、あの広報かにぜひご覧くださいね。6月号に載ってるそうですので。
そうですね、はい、そちらにもメールアドレス載っていますので、うんうん、ぜひご覧ください。
11ページですよ。
あ、そうです、11ページですよ、うん、申し込み締め切りは6月30日木曜日となっています、うんうん、今月まで、はい、今月までですね。
はい、
はい、やっぱり自分たちで考えたことが蟹市でこう実現するっていう達成感も味わえますし、うんうんうん、学習教材を作るっていうのは、うん、なかなかね大人でもそんなする機会
ほとんどですよ、
できないですからね、うん、そういう機会もありますし、蟹市を愛する高校生のと大学生の皆さんにぜひね、うん、ご応募いただければと思います。
実際もう12回目の募集になりますけど、これまでやってきたことって例えば何がちょっと今思い浮かびますか？
そうですね、あの蟹市の、あの魅力あふれるパンフレット。
あ、パンフレット。
そうですね、あのやっぱり若い方が作ると、なんかカジュアルな感じがして、見たらなんか、あ、楽しそうみたいな、あとなんかそのプロジェクトに関わった学生たちの声とかも載っていて、
やっぱり
こういう、
若い方々の感性もちょっと見たいですもんね。
そうなんです、またなんかそういう若い子がこれを作ったんだって思うと、すごい見てて感激しますし。
そうだよね、出来上がった時皆さん本当に達成感はすごく大きいでしょうね。
あります。しかもですね、私が参加して一番印象に残ってるのが、婚姻届け、婚姻届のデザインを、
すごい話が尽きなくなってきましたけど、そろそろ時間が迫ってきましたよ。
もうそんな時間なんですね。はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は6月23日です。お楽しみに、はい、ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田玲子と野田光代でした。それではまた、ルンルン。